はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。さあ、本日は私、宮島博明が担当いたします。今回お話をお伺いしますのは、こちら、伊豆市永楽館の館長の赤浦さんでございます。赤浦さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、赤浦さん。はい。まあ、私は今、この伊豆市永楽館に来て、はい。お話をお伺いしていこうかなというところでございますけれども、はい、まずこの伊豆市の永楽館というものについて、はい。お話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい。はい。こちらですね、今から、なんと115年前、明治30年1901年に小畑さんという一個人の趣味で建てられた芝居小屋でございます。
一人の方がこう趣味で建てた
場所？そうなんですよ。伊豆市の町内で大野町というところで紺屋業と言いましてね、はい、染め物業を営んでおりまして、まあ、そこのダーさんがですね、ものすごく芝居が大好きだと、ほう、もう好きで好きで好きすぎて自分の一座、今でいう劇団ですね、もう作っちゃって、でこの辺田島地方を興行して土佐回りして遊んどったわけですよ。
はい。
これでこの飽き足らずにですね、事務所庭先によっしゃ俺の常設小屋建てるぞってドーン建てたんが、
そんな流れで始まった
んだ。そんな流れで始まった。だから個人の道楽小屋なんです。まずここが驚きですよね。
そうですよね、はい、やっぱこれだけの芝居小屋だったら、そのある目的があって、
なんかこう町が作ったり
っていう風な印象があったんですけども、 そうではなくて、一人の方が
そう、息で作ったんですよ。
息でこれを作るってのがまたすごいです。
だからね、昔の日本人はですね、息なんですよね。
はあ、
これ作っちゃうんだもん。
まあ、大切なことではありますけど、
そう、文化はこういう人がいないと継承されないということですね。
それがここが出来上がったきっかけで、
そう、きっかけですね。それがまあ115年前で、
115年も、
はい、5年も経ってますよ。
はい。
で、最初は芝居をしていたんですけど、時代の流れでどんどん映画館に変わってきますね。
はい。
で、映画館に生まれ変わった時にはですね、桟敷は壊されて、で、ベンチ席になって、やっぱ西洋が入ってきますので、
うんうん、はいはいはい、
で2階に映写室ができて、で本当でしたら花道と舞台を壊して客席を増やすというのが日本の芝居小屋の大体のストーリーなんですけど、はい、やはり言いましたね、先ほど役者だったんで、花道と舞台は役者の命なんです。
あ、
だから ね、今見えてるあちらの花道と舞台は100年前のままです。
はい、そうなんです。
そうなんです。これがあの日本全国に見ても素晴らしいので、役者が花道を歩く価値があるなと、で演じる価値があるな、まあ、もう歴史がそのまま感じれる場所です。
すごいですよ、
ね、実はすげえんですこれ。
いやもう115年というところがもうすごいですけども、はい、まあ、変わらないというところ
変わらない。だから本当ね、この舞台の裏側には楽屋があったりね、
はい、
で周り舞台セリスッポン、いろんな舞台機構があるんですけど、はい、それが今言ったもう博物館になっちゃってるんですね。
うーん、
だからお客さんも来て見る価値があるんですね。
そうです、
ね、作られたもんじゃない、オリジナルで全てが残ってて、うん、移築も一切されていない。
いや本当に、はい、やっぱ魅力が本当にたくさんありますよね。
あるんですね。
やっぱりこう実際来ていただいて、うん、あのそれこそね、あの歩いていただきながらその歴史を感じていただける場所っていう風な、やっぱ印象がありますよね。
そうなんです。ビンビンここは感じれるかなと。で、あの映画館が、だいたい大正後期、
はい、
からで昭和初期ぐらいまで映画館ってすごくあの絶世のブームになります、
うん、
でもこれが終わる時代が来るんですよ、
はい、
それが昭和39年1964年、ちょうどもうすぐ来ますオリンピック、これが日本に初めて東京に来た年、
はい、
この時何が普及したか、オリンピック見たい見たいけどみんなが東京行けない、それでカラーテレビを買うわけです。オリンピック見ようっていうことで、
はい、
そうなるとどういうことがなるかと言いますと、家庭の中に娯楽が入ってしまうと、
うんうん、
でこういったところで大衆で娯楽を楽しまなくなるという時代なんですね。
便利になる一面はあるにしても、こういった一面もやっぱあるわけです
ね。そうなんですよ。でどんどんこう日本中の芝居小屋が壊されていくという時代になって、ここも昭和39年に閉館ってことになります。
そうなんですよ。
そうなんです。
ただその閉館になってからというのがまた歴史があるんですよね。
なってからがですね、先ほど言いましたこの小畑さんがですね、人に売らずに貸さずに、だいたいこういった空洞のあるところっていうのは駐車場と倉庫になって、屋根が朽ち果てて 平地になって立体駐車場ビルが建ってっていう形になるんですけど、
はい、
この方は売らずに貸さずに映画館のまま44年間、約半世紀、
はい、
守る、
そのままの状態で、
ままです。でもちろん固定資産税払いっぱなしですし、瓦も一回変えてます、使わないのに。
ああ、
この努力が素晴らしい。
そうですよ、やっぱりそれだけ思いがやっぱあるわけなんですよね。
そうなんです、それやっぱりこう息子さんとかお孫さんに伝わって、まあ言うとったから置いとこかと、
うん、
まあ、こういった志ですよね。だこれが本当文化を守るということになっております。
そうなんですね。それからこう舞台としてまた使われるようになったのはいつぐらいから。
これがですね、まあ、この伊豆市の町が昭和40年ぐらいからどんどん観光地になってきまして、
はい、
で、お蕎麦も整備されて、うん、で、古い建物も守られて、でお城も出来上がって、でそうなると今度は街並みというものに目をつけ出して、兵庫街並みセミというのを開催しようと、
うん、
でその時にこの価値を実は外部の方が見出していただいて、
お
お、伊豆市の人たちこれ芝居小屋ですよと、ああ昔映画館やっとったわと、
うん、
でもうボロボロですわと、
はい、
でもこれ私たちが調査したによったら近畿最古で唯一ですよ、そんなすごいもんです、じゃあ頑張りますって町の人がこれを保存しようと、
まあ、地元にいるとね、
まあ、どうしても
価値観がねっていう
ところ、
そういったところは外部の人が
ピュッと目を
つけていただいて、
知恵を与えていただいて、でそこから伊豆市の人が約20年間一旦破談にもなったけど頑張って、うん、今から8年前平成20年に復元した。
はい、まあ、でもそれからは本当にこの伊豆市の映画館というのはいろんなこう舞台といいますか、
そうですね、
場所でこう使われているなというふうなのがありますけれども、はい、まあ、今後もですね、
はい、
本当にいろんなイベントがありますし、まあ、年間を通じてというふうなところもちょっとお話をお伺いしていこうと思うんですけども、はい、まあ、地元の方がまず使われているというふうな点に関して言うと、
はい、
この伊豆市では落語小学校の、
あ、そうですね、よくご存知、その通りでございます、
はい、よく、ね、この映画館で落語寄せを、はい、
そうなんです、
やったりするというふうなことですが、あれも本当に客席もね、もう満席というふうな、
満席にね、多分小屋の運営で一番美しい姿ってなんだろうといろいろ考えるんですけど、
うん、
あれだと思います、この落語小学校。なぜかというと、笑いを街で元気にしたいと、その校長先生、うん、渋谷さんが言っていただいて、
はい、
そこからの取り組みで始まったんですけど、演者は地元の人、伊豆市の人、
はいはい、
そして客席もほぼいうかもう 100% 地元の人、
うん、
で地元の人がこの地元の建物を誇りに思って町おこしで頑張ってる姿っていうのが、やっぱそれが満館に自然となるというのは、うん、我々的にも一番嬉しい。
まあそうですね、地域の方々 もうここを来て、
そう
で楽しんで、
楽しんで、で観光じゃないんですね、あれは。
はい、
だから多分これこの姿を観光の人が見たらすごいね伊豆市ってなると思います。
うん、
なんというもうタイムスリップしたような、多分昔の人はみんなそうだったと思うんですよ、
はい、
地元の人が遊んで地元の人が見て、で地元が元気になるという、そのスタイルをまさしく表現してもらってるのがあの落語小学校だと思います。
そうですね、はい、あとですね、この使い方というところに関して言うと、はい、これ最近なんですけども、
はいはい、
ロックバンドのフェスここにあります、
ね、よくご存知、その通りです。あれは新しい取り組みで、
はい、
やっぱりこの建物は古いんですけど、今これが全く知らない世代、今の20代の子からすればかっこいいんです。
確かにそうですね、なんかこう、うん、ヴィンテージとまた違うかもしれませんけども、
そうそうそう、なんかこう日本人って結局ね、自分もこう年を重ねるがごとにやっぱ仕事をしていったりなんなりするにあたって、日本人らしさっていうものを出していかないと、やっぱ自分の個性も出てこないと、
はい、
最近の若い子らはやっぱりもう情報をね、スマホなり何なり一気に手に入れれる時代になったんで、
はい、
多分考えが僕らよりどんどん進んでるんだろうなと、
はい、
それでやっぱり自分らしさっていうものを表現するアイデンティティが多分こういったもんだろうと、
はあ、
日本のらしさをビンビン感じる、ここが多分自分の表現する場所なんじゃないかということで、結構若い子がこんなんさせてくださいという提案をいただけるんです、
うんうん、
それに対して我々はダメじゃなくて、OKOK とやろうと、できる範囲であることは全部やろうというので、この前実はここでコスプレのイベントもしました。
そうですね、
そうなんです、
新聞でも話題になってます、
ね、話題になっちゃってますね。
あれはちなみにどうでしたか、実際やってみて。
やってみてね、やっぱりね、コスプレイヤーっていうのはまだその実は僕の中ではオタクというのはもう日本の文化になってるんですけど、
うん、
まだちょっと本人らからしたらちょっと恥ずかしさもあるようなんですね、
うん、
でもやっぱこういうとこで写真を撮って もうこうハートをオープンマインドにすると、
はいはい、
すごく楽しいと、
はい、
多分それがあの東京とかビッグサイトでやってるコミケとかそういった感じになって、
まあね、いろんな文化系のイベント
とか、そうそうそうそうなってるんだと思うんですけど、うん、まあ本当今後はもうどんどんああいったイベントを定期的にでもやってくれて、でその時観光客も入れてくれたんですね。そしたら非常に面白いと。だから言うたら時代劇、言うたらもうあの何でしょうね、ディズニーランドみたいなもんやと思ってるんですよ僕伊豆市って。
ディズニーランド、
はい、でここはテーマパーク で、
はい、
で街角でミッキーが踊るじゃないですか、パレードするじゃないですか、
はい、
お城祭りもそういうもんやと思うんですよ、
はい、
パレードしてるわけです
。まあパレードですか。そうそうそう、ね、巡業と言いますかね。
そうそうそう、はい、だからちょっとした小江戸の街になってるん で、
はい、
でそういったところでやっぱね、この前のコスプレは和装してもらったんで雰囲気が抜群やったんですね。
いいですよね。
そうなん
です、まあ、やっぱりそのもちろんね、古くからある、まあ、伝統的なものをする舞台でもありますけども、うん、そういった新しい使い方というのも、
だ本当 ここはこの前はその人力ソニックっていうことで、
うん、
朝の9時から晩の、あ、朝の11時から晩の9時までかなに時間区切ってやったんですけど、
はい、本当に東京や大阪でのライブと同じですよね。
いや、そうライブと大型ライブやったんですよあれ。
普通田島でこんな長い時間やるっていう
のは、
うんうん、
やらないけど、はい、それを周りの住民も理解してくれて、で、あ、いいよ元気や姿はって言ってくれてですね、
はい、
で、理解してもらってここで大音量でですね、
すごいですよね、はい、
でもね本当音良くて、
はい、
で僕が思ったのはこんなに田島に若い子おったんかって、
はあ
、はい、延べ400人ぐらいかな。
そうですね、なんかそういうお話聞いてますけども、うん、
暑いねと思ってコンビニ行って帰ってるだけの人生じゃなくて、こういうとこも若い子が来る場所があるんです。それがまた永楽館という日本の伝統の場所っていう、この化学反応が僕はどんどんこれが起こしていきたいなと思ってますね。
そうですね、本当に、ね、年配の方だけじゃなくて若い方も、ね、利用していただけるような場所、そうそうそう、でなおかつ新しいものが本当に出てくるんじゃないかなっていう風
な
可能性を秘めてる場所だなっていう風に感じます、ね、
コラボレーションしまくりでございます、
はい。まあ、もちろんですね、はい、そういった新しいこともそうですけども、う
ん、
もう以前からある
あもちろん
伝統芸能、はい、例えば歌舞伎とか
歌舞伎、
もうこれに関しては本当に永楽館歌舞伎という言葉がね、
そうですね、
あるぐらいでございます
から、ね、もう風物詩でございます。
いよいよ本当に11月近づいてまいりましたけれども、
ね、はいはい、4日からスタートになりますね。
4日からスタートで、ね、はい、今年はまた片岡愛之助さんが
もちろん
来られてますよ。最近話題沸騰中の
話題も先月は結婚式を挙げられ
ましたね。そうですね、おめでたいことがありましたし、
だし、で今年はまあもう公表されてますので言いますけど、
はい、
まあ、奥さんも連れてくるとおっしゃっておられますので、
そうなんですね、
やはり、リエの妻として、
はい、
連れてくると、
はい、
言いましたので多分今度来ますよ。
わ
ーどうなるんだろう楽しみだな。
まさか出るということは多分ないと思うんですよ。
そうですね、それはやっぱり正直忘れないの で、
そうです、ね、
ご引き筋にご挨拶をなさっていただけると思いますので。
そうですか、
はい、まあ、そんな楽しみもちょっとありながらですね。
そうですね、でまたやっぱりこう芝居小屋でございますから、
うん、
お芝居も、ね、今後実は予定されているんですよね。11月19日
そうなんですよ、さんさんという長田郁恵さん、最近この方すごく賞を取られておりまして、
はい、
もうこれから多分ビッグスターになるんじゃないかな、
行かれるんじゃないかなという方でして、
はい、
以前にもこの伊豆市永楽館でも舞台をされているんです
ね。そうですね、はい、乱歩の恋文という形で、結構この方は日本人の本質をつくといいましょうか、時代の深み、そういったものを表現するのが得意な方でございまして、で、まあ、本当次の井上久志ちゃうかとも言われている方でございますので、はい、でまたこの永楽館の雰囲気にバッチリ合う内容でございますので、ぜひとも足を運んでいただいたら、もう恐ろしい世界観の中に自分がドンと入れるような雰囲気になると思います。
はい、
はい、
でまた本当にね、この芝居小屋を見る環境っていうのがね、
うん、
本当に以前からずっとあった状態っていうのがまたこれもすごいことですよね。
もう極力当時のままというのが、
うん、
ここを我々はもう進化させない、そのままでも古いものは綺麗にすると新しくなるんですね。まあ、当たり前のことなんですけど、なんかそのデザイン的にもあこんな発見があったんだっていうところがありますので、すでに掃除は行き届いた状況にしていい環境の中で見ていただけるようにしております。
はい、今後もですね永楽館さんの情報もまたチェックしていただきたいと思いますし、
そうですね、いろいろございますよ、
本当にね、うん、新しいことがどんどんこれが出てくるんじゃないかなと、
はい、
古いものを大切にして、さらに新しいものも取り入れていかれる永楽館の、今回は赤浦さんにお話をお伺いいたしました。
ピック
アップ豊岡の宝でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。